新しい年を迎えまして、お祈りにもありましたが、週報や月報に表紙やまた様のところに記されております、このエフェソの信徒への手紙3章18節、これからおいおい触れていきますけれども、このエフェソの信徒への手紙っていうのは愛という言葉が実に多いことにも気づかされています。真実なキリストの愛に、招かれている、このキリストの愛に、出会わさせていただいた、このキリストの愛を受け入れさせていただいて、このキリストの愛に生かされている、このキリストの愛をの中を生きるという、この愛というのは手探りで私たちがこう探り当てていくんじゃなくて、もうすでに与えられている、あるかないかという不確かなことじゃなく、確かにイエス・キリストを通して表してくださった神のご愛が今も寛断なく注がれ表されています。このエフェソの信徒への手紙でありますが、パウロという伝道者が信仰の上にローマの獄中生活を余儀なくされました。自由な行動が許されない中にあって、まあ自由が許されないということもいいことがありまして、静かに思い巡らす時が与えられます。あのイエス様の母となられたマリアのように、ゆっくりとこう神の前に出ることができるということもありますが、まさにパウロもそうでありまして、このエフェソの信徒の手紙は非常に内容の深い手紙でも確かにあります。イエス・キリストの愛を知る生徒たち、その生徒たちが集められているその枝だとして、そこに連なっている群れ、教会ですね、愛によって作り上げられていくのだという一大パノラマをこのエフェソの信徒の手紙は語っています。まあ非常に広々とですね、遠大と言いますか、その深さにおいても本当に見事に描いていますね。だいぶ前のことですが、一人の方がこんなことをおっしゃいました。愛ほど偽りやすいものはございませんねとおっしゃった。この偽るということは縁にされるというような意味合いもありますし、そういえば聖書の中にローマの信徒の手紙の12章にあったと思うんですが、愛に偽りがあってはならないという言葉があります。お言葉があります。それほど愛は、人の愛は偽りやすい、縁にされやすいところがございます。まあその話を聞きながら、でもイエス様の愛に偽りはありませんよと、縁にされている愛ではない、本当にご自身を与え続け、十字架にまで我らの身代わりの死を遂げてくださった、その具合、復活されたイエス様が今も生きておられて、その愛を注いでおいてくださるということを、まあ語ったことでありました。さて、そうしたことを思いながら、今日パウロがこのエフェソの教会の皆さんに語っている中の中心聖句がここにありますということがありますが、この14節から、またいずれ夏ぐらいからこのエフェソの信徒を開こうと思っておりますが、祈っている箇所、非常に内容の深い、まあ言うならば豊かな祈りであります。でもこのエフェソの信徒への手紙を、これローマで書いたわけですが、受け取るエフェソの信徒の人たち、その周辺の教会の人たちというのは非常な戦いの中におりました。なぜそんなことを言えるかと言いますと、このエフェソの教会が生まれるときには大きな妨害があり、迫害があったからです。まあ、ちなみに使徒言行録の18章の後半から19章をかけて生まれると、その背景がわかります。もう妨害、反対が多かったんです。しかしそのエフェソに群れが生まれていって、そしてパウロはそこから離れて、非常に心配事もあったんでしょう。そして戦いの中にあって、パウロができることは神の前に祈ることであった、取りなすことであった。ですからこの14節15節もう一度見てください。彼はひざまずいて祈っているんです。キリスト教会の中でひざまずいて祈る形を取るのは、あちらこちらの団体で見られますけれども、切実な祈りなんです。 もう神様、あなたに寄りすがる以外しかありません。どうぞエフェソの教会の人たちを助けてください。で、その人々が作り上げられ、立て上げられていくように、群れ群れをどうぞ導いてくださいという切実な思いを持って彼は祈っています。ひざまずいて祈る神様は、偉大な神である。讃えていますね。あなたは生きておられるお方である。すべてのものを作られ、保ち導いておられるお方。そして、イエス・キリストによって私たちを存在させておってくださるお方であると、まさにひざまずいて、この14節、15節でその祈りを捧げております。この手紙を受け取ったエフェソの人たちどう思ったでしょう？想像してみてください。なんだと思って手紙ポッと振ってるでしょうか？ああ、パウロが、あのイエス様が十字架におかかりになられる前に、ペトロに対して、あなたの信仰がなくならないようにと、あの祈られた、あの同じ心を持ってペトロにのため祈られたように、あの祈りはペトロだけではない、あの当時の弟子たちだけではない、このパウロのためにも、そしてこの私たちのためにも、あのイエス様の心を持って祈っておってくれるなという思いを持って聞いたでありましょう。読んだでありましょう。主の愛に保たれ、生かされ、導かれていると。皆さん、この祈りは過去の祈りでしょうか？今、ここにいる私たちの祈りです。そしてこの祈りによって私たちも支えられているという祈りであります。その中で、元旦礼に引き継いでありますけれども、今日の箇所と、もう一つ4章の16節を開かさせていただきました。16節を中心聖句にしておりますが、もう一度4章の16節をご覧ください。4章16節に、キリストにより、体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて、体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。キリストを頭とする体なる教会はじっとしてない。皆さん、教会は生き物です。この目に見える個別の教会も生き物です。大きな大きな全体を捉えて、教会、生き物です。生き物ですから、じっとしてない。死んだ状態じゃなくて、生きている。お子が成長していくように、成長していくのです。現状にとどまることはありません。そして作り上げられていくのです。何によってか。また、16節いずれ取り上げますけども、今日は後半部分にありますが、自ら愛によって作り上げられていくのです。自ら愛によって作り上げられていくのですというお言葉に注目していただきたい。教会は何によって作り上げられるのか。愛によってだ。実に明快に宣言しています。愛によって作り上げられていく。そのことを覚えながらもう一度3章に戻っていただきたいんです。パウロがひざまずいて祈り。元旦礼拝にはちょっと大勢、ご家族もいらっしゃったので、丁寧には説明しなかったんですが、ここ本来こう読むのが一番いいだろうと、元旦礼拝のあの手法のところにちょっと格書きで書いておいたんですが、最近、去年、おととし出ました新しい聖書翻訳は非常にいいだと思うんですが、そこはきっちり両方とも共通した翻訳しています。ちょっと読みますので、見ながら聞いてくださいね。じゃあ、今使っているこれは間違ってるわけじゃないんです。その話したらキリがありませんので、答えだけ、結論だけ申し上げますが、16節以降、パウロの祈りです。どうか、御父が、その豊かな栄光に従い、その霊により、力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださるように。17節ありますが、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つ者としてくださり、あなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものであるかを理解し、人の知識をはるかに超えることの愛を知ることができますように。そしてついには、神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。四つの祈りで、じゃあバラバラですか？一つの祈りなんです。つまり、つながりがありますので、私たちが持っているこの 聖書の翻訳されても決して間違いではございません。その祈りは、内なる人を強めてくださるようにとまず祈っている。よく聖書の中に外なる人、内なる人、どの辺、内なる人どの辺ですか、なんか探ったりする人もありますが、分かって分からないキリスト用語だと言った人もありますけれども、内なる人。神様は私たち人間を素晴らしく作られましたね。見えない部分が。で、この内なる人と聖書が言うのは、どうも弱い部分があるんです。神様を知らない人間中心に物事が動いているその力に対して非常に弱いところがあります。ダメだと思いながら悪の力に弱いんです。で、内側からどうもクリスチャンなのに内側から湧いてくる肉の思いで支配されてしまうその力に弱いところがありますね。で、外側からこう誘惑にも弱い。愛の神はそんな私たちを愛しておられる。放っておかれない。どこまでも許し清め続けてくださり、その内なる人を強め続けてくださる。そのことが分かってくると、ああ、私のうちにキリスト様がご支配してらっしゃるぞ。うちにキリストを住まわせたんです。キリストが私の内なる人を強めてくださる、そのキリストが内側ですから私たちの心の中だけじゃなくて本当に全存在をそこに一緒にいてくださって、とどまってくださって、一緒に歩まさせてくださる。そのようにとパウロはエフェソの人たちに祈っているわけであります。そしてこの内なる人が強められ、ああ、キリスト様がご支配しておってくださる、うちにおられる。ご支配しておってくださるということが分かることによって、キリスト様の愛がこんなにすごいものであったということが、ますます分かってくるということなんです。おそらくイエス様を信じたときも神の愛に出会ったんです。ここに愛があると本田先生よく言われた。その愛がどんなに豊かなものであるか。17節、18節にありますけれども、その愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができる。どうぞ皆さん、キリストの愛を知るということにおいて卒業式はございません。私はクリスチャン生活何十年とやってますから、もう神様の愛分かりました。卒業しましたじゃなくて、キリストの愛を知らされ続けていくのが私たちの生涯なんです。クリスチャン生涯に卒業式は絶対ありませんので、キリストの愛を知り続けるということにおいて。それは、人の知識をはるかに超えるところの、この愛と言ってますね。18節であります。それが私たち生徒一人一人に及び、その広さ、長さ、高さとありますけれども、なんか自分自身と関係ないことじゃなくて、この私に届けられたキリストの愛の広さ。こんな私を許してくださって、こんな私を受け入れてくださって。いや、もう人から見るならば放っておかれるんじゃないだろうかと思うものにも手を伸ばしてくださった。しかも栄光の主の御国まで高めてくださるそこのところの愛である。しかも、どんなに落ち込んでも下には永遠の腕があって支えてくださる。この私にも届けられたと、届けられ続けているという愛を体験し続けるときに、ああ、神様って満ち溢れているお方だな。こういうのに全部つながるんです。満たされ続けている。そのことを知ることができます。なんか、内なる人とかですね。うちにいますキリストとか、漠然とした言葉のように聞こえるかと思います。ある程度実例申し上げた方がいいと思うので、それぞれ皆さんが信仰生活の中で体験してかれる恵みであるとともに、一つ申し上げた方がいいなと思って今日、私の実例として、申し上げたいと思うんですが、数年前に、どうしても私たちのこの日本イエスキリスト教団の教会を閉鎖しなきゃならないということがありました。どうぞ誤解のないように聞いてほしいんですが、 執行部はですね、簡単にしつけたり話したりして、そんな思わないでください。時には断食して祈りながらやるんです。不当の中で、どうしてもそうせざるを得ないところに追いやられることがあります。もう一つ最初に申しておきますが、教会がなくなるっていうのはそんな簡単に思わないでいただきたい。地方教会にいたらわからないと思います。まあ、あえて具体的に言いますが、私の家内は出身教会なくなったんです。あんまり愚痴の言わない人ですけれども、一言。お父さん、母教会がなくなるということに痛みわかるって言いましたよ。まあそんなことを私も聞かされていろいろ思いながらで、どうしてもその決断をしなきゃならない責任を負わせていただいておりましたので、申し上げる、お伝えする機会が、まあ機会というかありました。まあ結論を申し上げなきゃならないので、この教会を閉鎖することにしますと。信徒の方はこうしてこうして、全部入る中で、他の教会に行ってたことになりましたが、その時その、信徒の方はスッと飲んでくださったんですが、牧師先生ご夫妻、気持ちはよくわかります。河原崎先生、先生の言葉に私はつまずきましたと言われました。こっちは悪意ではしてません。決して悪意ではなかったんですが、つまずきました。傷つきました。そうですか。もう任の一時でしたけど。でも最後は、やっぱり私たちの教団の教職だが、大先輩の先生ですが、この言葉も忘れません。院長名ですから従いますとおっしゃった。もう私その時の光景今も忘れません。脳裏に焼き付いてますが、神戸に帰ってきまして、やっぱり私の中に思いがありました。一年後、ご引退なさった先生を訪れました。そこで語り合ったことは、思い返せば一年前先生といろいろ語り合いましたけれども、かすり傷ではなかったけれども、ショックでしたという、正直なお気持ちだったと思うんですが。次の言葉なんです。その言葉は、私どもの内なる人までは及びませんでしたとおっしゃいました。ああ、この先生がよく、聖書をわきまえてらっしゃるんだと本当に思ったんです。どんなに傷と思われたことでも、私の内なる人にまでは及びません。この一年間、私どもも、その先生おっしゃるには、あの教会は私の教会だという思い込みがあった、傲慢があったことに気づかされました。非常にこう、まあ、先生と一緒に共に交わりながら、そんなことを語り合ったときに、ああ、この聖書が言ううちなる人っていうのは、神様にしか手の触れることのできない心の聖域であるということを気づかされるんです。どんなに牧師が助言したり、行動したり、いや、お互いに主にある生徒と皆さんが交わったり、なんか励ましたりしても、神様にしか届くことのできない領域だということを教えられます。人の言葉で何かなるんですよ。態度で何かなるんですよと言えば、それは大いな錯覚だと思います。どうしても。時々、唐崎先生が言ってください。そしたら聞いてくれると思います。いや、神様が触れてくれないという、そういう領域ありますよね。そのように、内なる人を強めていただくときに、何を分かってくる。あ、キリストがここにご支配しておられる。キリストの愛に、その広さ、長さ、高さ、深さというものを、具体的に実際的に経験していくことができます。繰り返します。この恵みは、一人で神の前に出て、確かに知ることはできますが、どうしてもこの聖書の言葉にありますように、18節、またあなた方が、すべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さはどれほどであるかを理解し、うのたんです。教会に加えられているということでしょう。そのところでご一緒に、聖なる者たちとの生きた交わりの中で、もちろん神様との生きた交わりの中ですが、その交わりの中で、共に歩み続ける中から、このキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを体験的に知り続けることができるんです。今私、教職の話しましたけど、これは主にある生徒の皆さん、変わりません。 どんな愛なんですか？こんな愛なんです。それではこの愛は、どのように、この愛に対して私はどのように生きていくんだろうか。この3章の19節に、キリストの愛は、人の知識をはるかに超えるこの愛とありますし、我々一人一人はその愛に根ざし、愛にしっかり立つものであるということですが、さらに一歩進んで、この聖徒の群れである、教会の、それを作り上げていく一人一人、どのようにこの愛を理解し、その愛にどのように応じてきているのか。エフェソの信徒の手紙は、私読みながら、味わいながら、黙想しながら、ああ、この三つのこと言ってるな、というふうに気づかされました。それをこの宣教師も箇所で書いておきましたが、一つずつ見てまいりましょう。まず、エフェソの信徒の手紙2章の、元旦礼拝にも開きましたが、4節、5節、飛んで10節を読みます。エフェソの、今日プリントでもらっていらっしゃる方、隣の方の聖書を見ながら一緒に見てください。エフェソの信徒の手紙2章の4節と5節を読みますと、しかし憐れみ豊かな神は、私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。それから、パウルはエフェソの信徒に、あなた方の救われたのは恵みにより、信仰によるのである。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることのないためである。このように、愛によって、キリストの愛によって、その十字架と復活に表された、このご愛によって、神のご愛によって、私たちは救われ、本当に神のものとされ、今、神の子供として生かされている。本当の愛をここで知った。ならば、そのキリストの愛にどう応答するのかということが10節に書いてある。10節ご覧ください。2章の10節ですが、なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のために、キリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。キリスト様の愛を知れば知るほど、その愛に応答して、良い技を行って歩む。神様からのイエス・キリストを通してのこの愛を一方的に受けたのであるならば、当然のごとくして、その愛に応えていこうとするんです。それぞれの持ち場立場で。二つ目に行ってまいりましょう。四章の十五節をご覧ください。中心聖句は16節でしたが、その前の節の15節に、4章の19節、聖書をお持ちでない方、ちょっと隣の方と一緒に見合わせてください。4章15節に、むしろ、愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。そういう教会はどうかというのは16節に書いた。愛に根ざして、愛をもって真理を語るって言います。教会は真理を語ります。神の真理を語ります。人間の現実を語ります。世界の現実を語ります。神の救いの大いなるご計画を語ります。そしてその技を進めていきます。非常に大事なことなんです。でも、そのところに、愛に根ざして、愛をもって語るかどうか。愛抜きの真理は届きません。時に忍耐があります。もう時に継続しなきゃならないことであります。しかし私たちはなんか特別に一過性、ああ、愛に燃えましたとかね、そういうこともありますけれども、平凡な日々の生活の中で愛を持って真理を。さらに、五章にも出てまいります。五章の一、二節をご覧ください。エフェソの信徒の手紙、五章の一、二節。五章の一節に、あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を仮の良い備え物、つまり、生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。神、いわゆる具体的に合わされたキリストの愛に習うようにということです。ご自身が、これは神様しかできないことでありますが、 私たちの救いのためにご自身を捧げ切ってくださった。あそこに愛があることを私は知っておりますが、その愛に習ってというんです。主のお心に習ってということであります。いつでもどこでも、私たちの信仰生涯がずーっと続く限り、このキリストの愛に習って歩むようにということですね。これも少しく、具体的な話した方がいいと思いますので、こういう時にそのことが言えるんじゃないだろうかということでお話したいと思いますが、これから申し上げると、牧師仲間同士の話でしょと言われそうですが、そうじゃなくて、お互い教会のあり方だと私は思ってるんですけども、昨年ご招待なさった先生が、諭すように私に教えてくださったことです。ありがたいなと思って今も思い起こしますが、まあ、若そうだった若気の至りで、いろいろ先生に申し上げたことあったと思うんですが、聖書の光に照らして教会を導こうとすることは良いことです。でも、その指導にあたって、愛よりも権威を先にすると、キリストの血潮によって贖われた魂を滅ぼすことになります。イエス・キリストのように一粒の麦となって、死んで命を与え続けることですよ。それが、キリストの愛によって教会を立て上げていくことですよと。私はそのアドバイスというか、先生も前からずっと先輩たちからお聞きになっておられたことのようでありますが、私も折に触れてこれ言います。愛によって。これが正論ですというのは簡単なんです。そこに愛がなければ、魂を滅ぼしてしまうことになる。私が今まで十分できていたかどうか、本当に反省もしきりでありますけれども、キリストの愛に応える、学ぶ、習うってのはそういうことじゃないでしょうか。これ牧師の世界だけのことと思わないでください。お互いにこの神戸中央教会の群れが作り上げられていくにはこれが大事だということをもう一度原点に変える必要があるんです。聖なる生徒が作り上げられていくために、その一人一人が枝へとなって、キリストを頭としてその体の教会が本当に作り上げられていくために、おのずとそこから成長していきます。このキリストの愛を知り続け、キリストの愛の中に歩み続けることであります。神戸中央教会が、そうした群れであることは、お互いに信じていますし、なおそういう群れでありますようにと祈ります。お祈りいたしましょう。